だけでできる、集客しないで売上9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も、
はい、
営業コンサルタントの木戸勝利さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。木戸勝利ですよろしくお願いします。
それ結構評判いいんですよ。
ああ、そうですか。
そこだけを聞いてる方もいらっしゃいますね。
ここだけ
木戸さんの姿勢がすごく伝わると。
ありがとうございます。
いつも90度お辞儀してる姿が見えるらしいですね、
はい、素晴らしいですね。それはね、
そこまで聞いていただいてるんです、
ありがとうございます。
嬉しいですね。
頑張ります。
ちょっと今日、はい、かなり暑いですけども。
そうですね、エアコンなしということで。
エアコンなしなんだか。
暑い時期に
窓を閉めて、
はい、閉め切って
やってますけど、はい、じゃあ頑張って
頑張っていきましょう。
今日も行きましょうか、
はい。
で、今日のテーマがですね、
はい、
商品のニーズ喚起が必要な生命保険営業では引き寄せ営業は無理っていうタイトルなんですけども、
ね、あ、無理って決めつけ
たんですか。言葉で言うと無理っていうこのイントネーションの中には無理なのかな、いやそうじゃないでしょうっていう2つの意味がある、ね、
はい、
だからビックリマークとクエスチョンが実際言葉上にはついてますんで。
わかりました、
はい、答えはまあ、
木
戸さんに
答えは、は
い、出していただくということなんですけど、
はい、
まあ、正直私も、ね、前にその生命保険の営業をしてた時に、
はい、
やっぱどっかね、生命保険だけは他の商品と違うんで、ね、他で例えばリフォームだったりとかね、そういうのではうまくいっても生命保険はちょっと違うんだよなっていうのは実は正直あったんですよね、
うん、
で私の周りでも必勝ツール、まあ、最強営業ツールと呼ばれてる、
はい、
あなたレターという、
はい、
木戸さんの、
はい、
ツールを使っていても、それだけじゃなんかやっぱり生命保険って無理なんじゃないかなっていう、うん、まあ、思い込みかもしれないですけどね、
うん、
それね結構、はい、生命保険の営業をしている方たちの口には出さない
実は、
悩みなんじゃないかなと思って、
はい、
そういうテーマにしたんですけど、
そうですね、私もそう思ってます。
そうなんですか。やっぱりそうですか。生命保険は特殊、まあ木戸さんは、ね、うん、生命保険の営業されたことないですけど、ね、お付き合いはいろいろ多いと思うんですけど、はい、
そうですね、やっぱりね、なんかそういう商品それぞれ、それぞれのね、必勝トークがあって、必勝クロージングテクニックがね、やっぱりとか絶対あるもんだと、いうふうに思ってましたよ。
思ってたんですか、
ね、
やっぱりじゃあその業界ごとにあるんですか、やっぱりそういう。
そうですね、そういうふうに私の営業マン時代に思ってた。
営業マン時代に思ってたんですか、でも今は違うんですか。
今はそうですね、今は違いますね。
それは どういうことでその変わったんですか。なんかそういう、
それはまあやっぱ体験ですかね。
体験、どういう体験からなんですか。
その社で、まあこの番組でも何度も話した、私が、まあ、中学生向けの教材の営業、まあそうですね、私は一つその商品選んだのは、多分住宅より難しいんじゃないかと思ったんですね。保険よりも何よりも一番難しいのは、教材の営業だと思ったんです、私なりに。その時で何でかと言いますとね、住宅っていうのはこう欲しいっていう欲求があるじゃないですか。憧れのマイホーム、もうね、そういった意味でこう欲求がもうこう、としてあるわけじゃないですか、欲しいっていうね、だからまあどっかそれ会社選ばれるだけであって、欲しいわけじゃないですか、自分も欲しかったし、で保険も確かにそういう保険の人方がたくさん営業の方がいるんですけども、保険もやっぱり通信販売で買ったりとかね、そういったものでニーズあるんですよね。
ある、
だってこっちからね保険入りたいんですけどって言う人いっぱいいるじゃないですか、
あんまりなかったですね、
うん、
私は、
うん、まあそういう人に出会わないだけであって、私の周り見てもあやっぱ保険必要だから入んないとねだとか
言う人いるんですね、
でところが教材の営業、うん、教材っていうのは、あのただ本がね、電話帳みたい分厚いものがダーッとこうまあそうだな9分厚い電話帳まあ7-8冊、まあ、9冊ぐらいドーッと並んでるんですよね、それが100万円なんですよね、
え100万円するんですか、
だそれを紀ノ国屋のねどんなに一番こう目立ついい場所に置いたって売れないですよね、
売れないですね、
絶対売れっこないですよね、なんでこんな本が100万円なの、で自分もなんでこれ本当にこんな100万円のものが売れるのかなって、そういうのがあったので、まあ、教材の営業に入ったんですね、
難しいから、
そう一番難しい、とにかくこの教材の営業ができたらまあ、何でもできるんじゃないかなというまあその時当時29歳とか30歳とかそのぐらいの
年
齢ですけどね、それでその業界に入ってまあそれでこうねスーパー元スーパーセールスマンの社長にねいろいろ教えてもらって、でその教えてもらってもなんかあんまり大したことを教えてくれないですね、実はね、
大したことを教えてくれないですか、
あの社長のトークを丸暗記したとかね本に書いてますけども、実はその丸暗記したトークも私なりに本当はもっと隠してるんだろうと思ったんですね、
それ木戸さんよくおっしゃいますよね、
本当はなんかね必殺クロージングテクニックがあるのになんか社長は隠してるなと思って、結構器ちっちゃいんだなとかね思ったんですね、それで社長がなんかこの商談、私が回ってたとこのすぐそばのお客さんのとこに商談に行ってるっていう情報を聞いたんで、あこれはもうチャンスだと、もう絶対私がいたら多分隠して言わないからね、もうこれはちょっと盗み聞きしようと思ってその住所を聞いて、それでこう壁に耳くっつけて、あのドアに耳くっつけて何喋ってんのかなと聞いたことがありましたね、まあ、実際聞こえなかったですけどねそしたら突然社長がボンって出てきて、おー、けどお前何しに来てんだみたいなね、そんなことがありましたけどね、まあ、ずっとね私がまあそれでなんとか売れるようになって、売れるようになってもなんか隠してるんだろうなってずっとありましたね、まあ、それが、まあ、だんだん2年目ぐらいから、まあ、だんだんその社長は隠してるというのをだんだん忘れてきたんですよね、
忘れてきた
んですか、忘れてきて、まあ、それが今度はまあ私の中で、今度は違う商品で挑戦してみたい、
それは どうしてなんですか、
たまたま確かに教材が一番難しい商品だから選んで入ったんだけれども、たまたまなんか逆に今度はね、逆にたまたまこの商品だから売れたのかなとかね、だんだん自分のやってることに確信が持てないというかね、
売れるようになったけど、なるほど、
他の商品になったらもしかしたら俺は売れないのかなとか、それでまあちょっと違う商品売りたいなというので、たまたまその住宅のリフォームの営業をやって、でそれはもう今度はその教材の時は自分でトークを、社長からトークを
教わ
って、そのままやってたわけですか、で今度はリフォームの場合は本当に社長の言うね教えてもらったそのトークをね、本当にそれ通用するのかなと、まああと自分なりに今度はアレンジしていくんですよね、それでまあ2ヶ月目リフォームの営業を始めて2ヶ月目で月収が180万円だったんですよ、
2ヶ月目で
2ヶ月目で、それで初めて、あ社長が言っている、あの社長に言われたんですよ、商品は家であれね、茶碗であれ、買うのは誰だろうと、人だろうと、商品を見るんじゃなくて人を見てね、一般消費者だろうが法人だろうが、 お茶だろうが家だろうがね、うん、買うのは人なんだから、うん、人見て仕事を しないとまあうまくいかんぞってなるんで、うんうんうんうん、最初はその意味が分かるようで分かんなかったんですね、最後まで。
ですよね、
うん、それがまあ住宅リフォームで、うん、社長の言う人というところが自分なりにアレンジリフォームに置き換えてやったら自分の中で落ちて、
うん、
それで今度はまあ自分で独立したじゃないですか、うんうん、で独立した時も、まあ、リフォームではあるん、あ、まあ、その時は塗装工事を取り組みで取ったんですよね、うんうん、でそれもじゃあ今度は屋根もね、うんうん、屋根のトークでやったらどうなるのかなと、うんうん、屋根とかあと今度サイリングって壁の上にまた壁が張る、またそれももっと今度はもっと高いんですよね、全部それも同じように取れるんですよね、でその後ももうそこで自分の中で、あ、社長がやってる人を見るんだっていうのがストンとしたんで、うんうん、まあ、その後いろんなマイラインですとかね、うんうん、成人向け教材、まあ、自己啓発教材とか、まあ、そういう、まあ、テラアップやったりとかもあるんですけども、うんうん、全部それも人を見てやったら全部同じようにうまくいってるんですよね、
うんうん、
売れるんですよね、
うん、その、多分聞いてる方もそうだし、私も、その人を見れっていう部分がその、
うん、分かるようで分かんない
です、ね、分かんないし、例えばじゃあ、うん、トーク的に生命保険でいうと どういうような形なんですかね、人を見るって、うん、例えば
でこれもね、本当関係ないですよ、
関係ない、
うん、生命保険も何もあんま関係ないですよね、
商品は関係ない、
関係ないですよ本当に、まず、まあ、例えばまあまあそうですね、じゃあ分かりやすい、飛び込みでやったとしてね、飛び込みでやってリフォームであろうが保険だろうが、例えばあの保険の案内で来ましたって断られるじゃないですか、
断られますね、
でそれはリフォームも同じなんですよ、何やっても同じなんですよ、何やっても最初は飛び込みっていうだけで断られるんですよ、そこからあのそこはこと全部断られるの同じなんですよね、
同じなんですね、
全部同じなんですよ、
うんうん、
で断られたところから、
うん、
あの結局いかがですかって勧められるからいらないよって
言いますね、
でその、まあ、ちょっとうまくいくコツの一つなんですけども、じゃあ商品、まあ、目的を明確に続けるとそれだけで断られるから、うん、それでごまかして挨拶だけとかね、そういう人いるじゃないですか、それも挨拶だけじゃないわけじゃないですか、うん、嘘になっちゃうわけじゃないですか、うん、そうじゃなくてもう直球勝負でそこはいいんですよね、
直球勝負って、
いやもうリフォームの案内に来ましたと、
ああ
保険の案内に来ましたと、まあ、どっちにも断られるんだから、
でその最初はですね、
うん、そうそう、で断られるのは、その今すぐだから断るんですよ、来たっていうことは今すぐやりませんか、と言われてると思ってるんですよね、もちろん営業マンもそういう気持ちもあるのかもしれないですけどね、今すぐとそのうちで全然違うんですよ、
うん、
で今すぐっていうのはお客さんの状況も何も把握しないでね、今すぐこっち都合じゃないですか、
うんうん、
じゃそうじゃなくて、あのあうちは必要ないよって言った時、うん、あ奥さんのとこはもう全然必要ないですよ、う
ん、あ
全く奥さん必要ないですよ、そうするとどんな気持ちなんです、
えっていう、
うん、そうですよね、で飛び込みっていうのは、うん、いかに相手が あの話を断って家に帰ろうかっていう心理になりますよね、
ですね、
ところが今えってなったのは、
いやじゃあこの人何しに来たのかなって、
そうそう、私の話聞きたいってことなんですよ、それは、
あ
話が続くんですよ、
なるほど、
えって思った、
い
やじゃあ何しに
来たのってなりますね、
そうですよね、家に帰ろうと思わないですよね、帰るのを忘れて、何じゃ何してきたのと
なりますね、
でその時に奥さんのうちは全然経営です全く必要ないですって言い切るんですよね、で何しに来たの
ってなりますね、
奥さんあの万が一トイレの水が急に止まんなくなったとかね、あの台風急に来てね、あの雨漏れしちゃったとか、万が一そういうことだったら奥さんありますよねって言うと、おおあるわね
ってなりますね、
その時のためにこのチラシを取っておいてほしいんです、
はあ、
ああああそういうことだね、あご苦労さんになりますよね、
ですね、
ええ、
それで、
ええ、こういうようなやっぱりまあ、今飛び込みの例で言いましたけども、ええ、 そういうこう相手の気持ちをまず分かってあげること、こっちの言いたいことをなんか、いや奥さんそうじゃないんですと、うちは結構です、いや奥さん違うんですと、結構じゃないんです奥さんの、そうじゃなくてですねっていうふうに自分の言いたいことばっかり言おう言おう言おうとする、この気持ちがもうあの全てをうまくいかなくしてしまうんですよね。全部お客さんが思ってることを全部受け止めて、受け入れる、そっからのスタートなんですよ。
でそのスタート時点のとこが実は一番大切だってことなんですね。
それがまあ別の言い方をすると人間関係づくり、あこの人の話だったら聞いてあげてもいいかなって、人間って好き嫌いですからね、結局は、まあ商品は買わないけど、まあなんか一生懸命この人やってるしね、なんかちょっとまあ聞いてやっかって思ってくれるかどうかですよね。商品は人間関係ができた後の話なんですよ。
なるほど、じゃあどうしても、保険の時っていうのはその必要性っていうのをね、まあ、さっきの教材も同じですよね、必要性を自分からなかなか感じないから、いかに感じさせてこっちのペースに持っていくかみたいな、こうトークをずっと考えてましたけど、その手前のとこってことなんですね。
そうですね。そうで社長に言われたのは、まあ、商品がどうのこうのっていうやつはな、売れない、自分が売れないことを正当化してる、まあ、言い訳なんだよって
厳しい鋭いご意見ですね。
まあそれで今までいろんな仕事をね、営業やってダメだったんだよ、考え方変えろよって言われて、言われてもなんか訳が分かんないだったんですね。
まあここから先のところっていうのはこう、じゃあどうやってっていうのはまたね、木戸さんのそのいろいろトークの話だったり、あのスタイルになるんでしょうけど、一番の入り口のところはその本当は断られるかもしれないんだけども、そこをちゃんとまず全て受け止めるっていう、
相手の気持ちをまあ汲み取る、
汲み取るってことですか。
だからこれは今は飛び込みの例で話しましたけども、結局チラシ作りもそうなんですよ。相手の気持ちを汲み取ろうとしていろんな情報を得た上で作ってるチラシと、こっち側の都合だけでこうやってやったら、うん、なんか引っかかるだろうなとか、全部こっち側の都合で、お客さんの気持ちを汲み取ることをしてる人が作るチラシと、そうじゃない人が作るチラシって違ってきたんですよ。だからそういう汲み取るっていう行動をしてるか普段してるかどうかの違いなんですよ、これね。全部それがホームページ作りにしても全部出るんですよ、それは。
なるほど、最初の訪問した時の話もそうだし、名刺交換した後の話にも全て出てくる
んですね。そうですよね。
あの、ちょっと今日の話はかなり深い部分がたくさんあると思うんですけども、あの続きはまたちょっと次回以降にいろいろねお聞きしたいと思うんですが、今日のこうなんとかニーズ喚起をしないと売れないと思ってる、まあ、生命保険の営業マンに、今日のポイントを一言で言うと、
そうですね、まず商品を売ろうとする前に相手の気持ちを汲み取ってみましょうと、いうことですかね。
なるほど、
はい、
じゃあその続きについてまた次回以降にいろいろ聞きたいと思いますので、
了解しました。
なるほど、いい話、
あり
がとうございました。それではさようなら。